今回ゲストに、10X のクロス&サクセスを手伝っていただいているヒカルさんに来ていただきました。パチパチ。
どうも、ヒカルです。
なんかこうやって喋るの、こう、あまりこう、なんていうんですかね、久しぶりな感じしないですけど、なんでですかね。
そうっすね。喋ってることがあるんじゃないですか。
はい、ああ、そうかもしれない。記憶いないけど。
はい。どうした
じゃあ、ヒカさんちょっと始め、
ね、ゼロトピックですよね、これは。これはゼロトピックです、ね。
これはゼロトピックです。これはゼロトピックです。
なるほど。
はい。いや、なんか他にあるの？他にあるの？
このポッドキャストでもご一緒してることがある気がしていまして。
ああ。
ちょっと区別がつかないんです
よ
ね。
ディスティンクトミーじゃない。
ああ、そっか、そっち、確かに。
僕と山本さんが、はい。
ポッドキャストでご一緒するの、だからこれ、三つ目なんですね。
三つ目ですね。
やりましょう。
はい、やりましょう。お願いします。
お願いします。
じゃあ、ちょっともう本当念のために、これを聞いてくださってる方は、もしかするとヒカルさんのこと知らないかもしれないんで、簡単に自己紹介お願いします。
いや、もう皆さんご存知ないと思いますけど、ヒカルと言います。山本さんの遊び相手をしていることが多いです。まあ、山本さん友達があまり多くないらしいんですけど、僕はね、山本さんの友達だとは思っているんですが、まあ、山本さんとは僕の前職、まあ、彼の前職でもあるメルカリで、まあ、一緒というかオフィスにいて、まあ、一緒に仕事したこととかはなかったんですけども、彼の、相談とかによく乗ったりとか、結構ディスカッションさせてもらう中で、すごくまあ気があったんで、まあ、すぐに仲良くはなりました。それからまあ彼は 10X 起業したんですけど、まあ、それからもちょくちょく事業の相談乗ったりとか、あとはまあ一緒にフリーアジェンダっていうポッドキャストもやったりとか、まあ、一緒にサウナ行ったりとか、そういう遊ぶ中にはなってます。で、最近は、彼と僕の、まあ、間柄にも少し進展があって、まあ、彼がやってる 10X っていう会社が非常に大変そうだったんで、ちょっとこの9月くらいから業務委託っぽい感じで手伝いさせてもらっているっていう感じです。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと間抜けてますけど、2018年に実はうちが、ヒカルさんから出資を受けるっていうことも実はあってですね。なんで一応株主ですよね。はい、
一応黙ったんですけどね。はい。
はい。株主さんでもいらっしゃいますと。はい。
はい。
っていうので、ちょっとそもそもなんですけど、まあずっとこう、なんか、まあおしゃべりする仲だったわけじゃないですか。
はい。
はい。そこから、こう、なんで手伝うみたいな、だいぶ踏み込んだ、お手伝いしてくれるようになったのかなっていう、そこの背景を軽く。
そうですよね。まあ、山本さんとは友達なんで、なんかその事業の話とかは雑談程度にするはせよ、なんかあんまりその 10X に対して、そんなに踏み込んだ何かとかはなかったんですけど、まあ、今年の8月に、10X に、まあ、僕の友人がですね、入社しまして、まあ、松田さんという、もともとメルカリ時代で僕のチームにいてくれた人間で、まあ、なんなら僕が誘ってメルカリ入ってもらったんですけど、もともと松田さんはメルカリの前職とかも一緒で、まあ、すごい優秀でいいなと思ったんで、まあ、メルカリの話とかもして、僕のチームに来てもらった背景があるんですけど、まあ、彼が、まあ、10X に行くと、まあ、言い出しまして、
うん
うん、何を考えてるんだろうと思いつつ、いや、すげえ大変だぞって思ったんですよね。で、まあ、大変だけど頑張ってってアドバイスしたんですけど、まあ、彼が入って、1週間目に、まあ、お茶しましょうって言ってきて、で、まあ、どうしたのって言ったら、今週から 10X だよねって言ったら、いや、10X なんですけど、大変なんで手伝ってもらえませんかって言われて。まあ、そうだよねって言って、いいよって、なったって感じです。
なるほど。まあ、もう、信頼のおけるマッツンさんからのお願いだから、こう、断りきれず。
まあ、そうですね。ちょっと、まあ、なんとなく大変さも想像はついたんで、まあ、松田さんはそんなところで死なせたくはないなと思って、あとまあ普通に一緒に働くと楽しいだろうなっていう気持ちもあったんで、
うんうん、
まあそこはサクッとって感じですかね。うん、
確かに。まあ松田さん、 入社前にマッツンさん自身も業務委託を1ヶ月ぐらいしてくれてて、その中でコロコロコロコロ一周が飛び込んできて、きっと大変だったんだと思うんですよね。
はい。
こんな大変な一周は、を解決していくには、チームを作るしかないっていうので、まあ、信頼を受けるヒカルさんにご相談に行ったんだろうなというふうに思ってます。
はい。ミスター一周ですからね。
そうですね。ミスター一周ですから。
はい。
じゃあちょっと次の話に行くと、まあ、ヒカルさんになんで、来てもらって以降、結構そのネットスーパーとは、みたいなところから入ってきてもらったわけじゃないですか。うん、そもそもどういう事業じゃ、みたいな。
はい。
なんかそこの解像度全然ないとこからだいぶキャッチアップを進めるっていう形でスタートしてもらったんですけど、ヒカルさんから見たネットスーパーってこうどんな事業ですかとか、どんなモデルになってる事業ですか？
ああ。ネットスーパーは、まあ、とにかく複雑ですね。うん。ものすごい大変だなとは思います。まあ、そのいわゆる普通の、まあ、ネットスーパーっていうモデル的には、まあ、ユーザー体験化すると何かを注文すると、まあ、手元に物が届くみたいな感じで、まあ、EC っぽいっちゃ EC っぽいんですけど、なんか普通の EC とは結構違うなとは思ってます。で、それが、まあ、細かく言うとあれなんですけど、めちゃくちゃ複雑になった感じですかね。まあ、ユーザーからしても複雑だし、運営する側からしてもすごい複雑。多分、僕ももともとそんなにちゃんと知らなくて、知らない人もいっぱいいると思うんですけど、ネットスーパーって、なんかその、店舗から商品が届くんですよ。何言ってるかわかりますかね。まあ、普通の EC みたいな言い方をすると、とかネットで注文って言うと、なんかどっかにでかい倉庫があって、その倉庫からものすごいこう、でかいトラックで各地に、まあ、それが配られてみたいな、結構中央配達的なものっていうのを想像する人が多いと思うんですけど、で、まあ、アマゾンみたいなでっかい倉庫の中で、いっぱいこう、なんていうんですかね。まあ、こう、作業着の人が働いててみたいな。まあ、ネットスーパーっていうのは、まあ、基本的にはそうじゃなくて、近くにあるいつものスーパーから、そのスーパーの中のバイトの、まあ、お姉さんみたいな人が商品をピックして届けてくれるっていう感じで、なんかすごい細かくたくさん、実店舗と倉庫を兼ねたものがあって、そこから物が届くみたいな感じなんですよね。なんで同じ、例えば、その、まあ、イトーヨーカドーさんのネットスーパーって言っても、まあ、住んでる場所によって一番近い店舗が違うんで、まあ、あるものが違ったりするんですよね。まあ、これってアマゾンとかだとちょっとありえないことじゃないですか。とか、あとなんだろうな、アマゾンで商品買うときって、まあ、せいぜい、ついで買いしても、まあ、3、4店とかが結構、関の山というか、大体の人の使い方だと思うんですけど、そのスーパーで物を買うときって、普通、店舗に行っても、まあ、まあ、10点とか15点くらいは、バスケットの中に入ってることが多いと思うんですけど、ネットスーパーはせっかく配送してもらうんだからってことで、もっとたくさんまとめて買う人が多いんですよね。まあ、25点とか30点とか。やっぱ商品25個選ぶって買い忘れないかなとか考えるって、まあ、結構大変な作業ですよね。うん。まあ、そういう意味ですごい複雑性が高いし、まあ、大変だなっていうのが、まあ、基本的には思った感想です。で、同時になんかすごいやっぱこう生活に根ざしてるって面白さはやっぱあるなと思ってて、うん、なんかその売れてる商品の分析とかしててもめちゃくちゃ生っぽいですよね。まあ卵とか、牛乳とかね。うん。あ、そんな感じでお答えになってます、
はい、そこ。いや、完璧ですね。ネットスーパーを完璧に記述した男ですね。
いやいや。
ありがとうございます。
山本さん的にはどう思ってるんですか、ネットスーパーの事業を。軽く。
あ、僕、あ、でも、はい、その、本当にすごい似たような話を、僕よくピッチするじゃないですか。まあ、いろんな方に、候補者の方とか、投資家の方とかに、うん、ネットスーパーを簡単に説明するとき、まあ、大体なんか、その、3つの観点で説明するんですよね。お客様の体験と、あとはその、オペレーションの観点と、あとシステムの観点で説明するんですけど、大体その、なんだろう、お客様の観点で説明するときは、ヒカルさんが今話したような内容をします。
お
ー。その数万点の中から二十何点選ばなきゃいけない。しかも店舗配送なんで、一点一点在庫の形が違うんですとか、 で、それがオペレーションの難しさでもあって、まあ、一点一点の在庫管理の仕組みは全部変えなきゃいけないとか、あとはそのオペレーションするスタッフのアルバイトの方とかが効率的にアルバイトの中、時間の中で作業を終わらせないとお客様に荷物が届かないとか、まあ、それを店舗の狭い中でやんなきゃいけないとか、そういう難しさがあって、で、店舗の立地だったり、その配置だったり、そういったものが一点一点全然違う、そういう難しさがありますみたいな。で、システムで言うと、これらのシステムって今まではバラバラの人が作ってたんだけど、まあ、統合したものを作んなきゃいけないんで、ある種、ネットスーパーのモデルみたいなものを我々が全部理解して、そこにハマるプロダクトを考えていかなきゃいけない。で、それがイトーヨーカドーとライフだとやっぱ違ってたりするので、なんかそういう抽象化も聞かせなきゃいけないっていう、なんかこういう構造の複雑さがありますみたいな話をします。
確かにシステム面の話もあると、エンジニアとかも候補者に多い中で、なんか網羅性は高いですね。
確かに。
さすがです、山本さん。
褒め合う時間みたいになってるんで、ちょっとキモいかなと。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとそこから入っていってもらって、まあ実際にそのステーラーの、ステーラーイコールネットスーパーでは、まあないけど、かなり近しい、意味合いがあるじゃないですか。
うん。
で、じゃあ、このステーラーの事業をやっていくとか、伸ばすぞっていう時に、こう、ヒカルさんに多分、初めに大きいイシューは何かっていうのをすごい整理してもらったと思うんですけど、実際どういうものがイシューとしてありましたかっていう。
はいはいはい、そうですね。まあ、多分二つの考え方できると思うんですよね。まあ、10X っていう会社が、まあ、ステーラーっていう事業みたいなものっていうのを、まあ、こう、スタートアップとして、こう、どう伸ばしていくか、まあ、世に根付かせていくかっていう話と、まあ、ステーラーを導入した、まあ、そのネットスーパーをやりたい、まあ、小売企業様が、まあ、どう自社の事業を成長させるかみたいな話があって、まあ、基本的にはイコールなんですよね。まあ、ヤモティの言い方を借りると。まあ、ビジネスモデルとかも、まあ、事業者様のネットスーパーが成長すればするほど、まあ、10X としての、まあ、ある種売上っていうのもちゃんと増えていくようなビジネスモデル設計に回って、ってますと。まあ、とはいえ、あえてそこを混濁すると分かりづらいんで、まあ、僕はそのネットスーパーっていう事業そのものを、まあ、どう伸ばすかっていう話に結構興味がありますと。って言ったときに、何がでかいイシューか、順番ですかね。順番が結構でかいイシューなんだろうなっていう気は、なんとなく思っています。で、でもこれ説明するのすげえ難しいな。じゃあまあ、
なんで順番、
はいはい、どうぞ。
なぜ順番が大事だっていうふうに今思ってらっしゃるんですか？
そうですね。例えば Amazon とかってすごい中央集権的に一個の倉庫があるとは思うんで、そこに全ての注文が入ってくるわけじゃないですか。だからある種結構マスボリュームで全てっていうのを処理していきやすいと思うんですけど、ネットスーパーはさっきも言った通り、すごくちっちゃい倉庫がたくさん散ってるっていう感じなんで、例えば1日にそこの倉庫というか店舗に何件注文が入ってくるかとかもすごくボラティリティがまあ、でかいし、まあ、ある商品の数とかも、どっちかって中央集権にするよりは、割とボラティリティがあって、まあ、あったりなかったりするわけじゃないですか。
うん。
だから、一日のその、なんだろう、出ていく出荷件数とかっていうのも、結構ボラティリティがでかいし、常に、例えば、用意しているトラック3台が必要じゃないこともあるみたいな感じの状況の中で、そういった中で、例えば注文がバンバン来てるわけじゃないのに、そのいわゆる倉庫でやるような商品をピッキングして段ボールに詰めるみたいな効率みたいなのをタイムウォッチで測ってすごい効率化するみたいなことをやったとしても、いやそもそも1時間に注文が1件しか来てないんだから、どんなにのどの作業してもそんなに困りはしないフェーズだよみたいなのがあるわけですよね。
うんうん、
そういうところは、まあ、いかに、お客さんたくさん集めてきて注文取るかみたいな話っていうのに注力しなきゃいけないし、逆に注文がすごい増えてきたとしたら、今度は、なんか、注文したいお客さんがいるのに、まあ、トラックがもう間に合ってないんで、注文ができないみたいな感じで、まあ、不満が溜まると。なので、それを結構きちんと予測して、まあ、もう一台じゃトラック増やそうかとか、もっと、商品をさばく、その、ワーカーというか、 バイトのおばちゃんのスピードを上げようかみたいな感じの話になってくると思うんですよね。その、なんか、順序逆になってると、価値があるものでも全然価値がなくなるなっていう気がしてるんで、その順序があるっていうことを結構正しく認識すること、プラス、それをきちんとモニタリングして、今は何に注力する時間帯だよっていうのを、ちゃんと全員が認識合わせて進むみたいな事業の成長の仕方っていうのを、まあ、作る必要があると思うんですよね。でそれ口で言うのは簡単だし、コンセプトとして説明したら、それはそうだよねって話なんですけど、なんか意外と理解されてない気もしていて、かつなんかそれを正確に測る仕組みみたいのも、そこまで、なんだろう、構造的ではない気もしていて、それを、なんか、なんですかね、例えば、ライフさんの何十店舗すべてで同時にやるとかって、そんな簡単じゃないと思うんですよ。それは結構一個大きなイシューかなとは思っています。で特に、その、まあ、我々 10X っていう観点と、まあ、我々のパートナーで小売様っていう観点があったときに、やっぱ小売様って、その、オペレーションのところとかって結構強いというか、意欲があると思うんですよね。やっぱオペレーション X ですね、すごい大事じゃないですか、小売さんって。なんで、その、まあ、パートのおばちゃんの、その、ピッキングの効率をどうするとか、段ボールをどこに置くとか、そういう話は結構、まあ、通じやすいというか、まあ、ほっといても進むし、そこに意欲があるが、しかし、今はお客さんが全くいない状態だぞ、みたいなところと関係なく、そういうところに、まあ、注力してしまうみたいな不正が起きたりとか、逆に、まあ、お客さん集めるっていう一番、今のフェーズが大事なイシューがあったときに、まあ、それに対しては、まあ、我々とは違って、なんかそういうデジタル上での集客みたいのに対して、まあ、知見がまだまだなかったりとか、そういった部分があるとは思うんで、今はなんか 10X が強くオーナーシップを持って、そのフェーズとして、まあ、注文を増やすってところに注力するシーン。逆にある程度言ったらなんかオペレーションを、まあ、小売様の方にお任せするシーンとかっていうふうな、なんかその攻守交代みたいなのが、まあ、店舗ごとにあるとか、そういうのもあると思うんですよね。
素晴らしい。今言ってくれた話は、あれ、なんだっけ、グロースフェーズマップでしたっけ？
ああ、グロースフェーズマップですね。
はい。という、ヒカルさんが、こう、生み出したネットスーパーの成長モデルのマップ、そのタイムラインごとの、イシューみたいな、すごい綺麗なアウトプットにまとまっていて、あれ、公開されてましたっけ？
いや、してないですね。でも、全然してないものだと思いますね。
そうですね。GPM、ちょっとどこかで、うん。ぜひ GPM は公開できればと思うんですが、なんか僕らも、その、近視眼的に、あるパートナーさんでは、例えば、こう、もう、新規注文受けれませんみたいな、もうパンパンですみたいな状態になってるって聞いてたから、ああ、そうなんだと思ってて。で、あるパートナーさんは、いやいや、もう全然注文入ってません。あ、じゃあここ集めなきゃとか、ある種、こう、場当たり的に、しかも、こう、パートナーみたいなメッシュで見てて、なんとなくその、こう、ある店舗はネットスーパーを、で、おぎゃーって生まれたとこから、まあ、死んでいくというか、まあ、死ぬってはないか、成長していくっていうところまでって、どういうタイムラインを辿るべきなんだよって、全然僕らの頭の中に地図がなかったんですけど、それをバーンって出してくれて、うん、なんかある種、初めはこういうモデルで、その時のイシューはこれ、次はこれ、次はこれみたいな、確か3、4段階ぐらいに分けてくれたっていうのが、まあ、あれはかなりこう、会社として開眼させられたというか、目が開いたなっていう素晴らしいアウトプットだったと思いますね。
このフィードバック、はい、今初めて聞きましたけどね。
いや、あれは素晴らしい、本当、いや、てか素晴らしいっては何回か言ってるよ。
まあ、そうね、あれをどう使っていくかは結構難しいなと思うん
ですけど。そうですね。
うん。でもまあ、はい、あれは結構価値あるものかなと自分でも思ってはいて。
うん。
あとはどう、きっちり現場に入れていくか次第かなと思って。まあ、順序がすごい大事っていうのはなんか、うん、本当に事業だなって感じはしていて、うんうんうん、なんか単なるそのネット完結のサービスとかだと、もうちょっと話は早い気がするんですけど、はい。
うん。確かに。なんか昔誰かが細部は、ん？神は細部に宿るっていうことを言ってました。はい、あ、順序に宿るか。神は順序に宿るっていう。俺自分で書いたことも忘れてるわ。
お前、お前持ってないですか。
本当に。
そうそう、順序。
はい、そうですね。なんか本当にそんな感じ。しかもなんかあのマップが整理された時に、改めて、まあ、結局そのマップって店舗ごとじゃんみたいな話になったりとか、でもその今、うちの会社が扱っている店舗にはどういうフェーズの 人たちが多いんだっけとか、で、その時に僕らが溶けてる異臭と溶けてない異臭を並べると、我々の優先度今これでいいんだっけみたいなのが結構すごいクリアになって、なんかその中で取り組みとして新しく始まったものも今のところすごい多いなっていうふうに思ってるんですよね。
あ、本当に良かったです。それは良かった。うん、なんかそれ結構やりたいなと思っていて、まあ、うん、あれ結構コンセプチュアルなんで、今なんかその 10X 内の共通認識としてあれがあるみたいのを、まあ、どうしようかって考えてはいるんですけど、あれやっぱそのパートナーの小売様との共通認識にしなきゃいけないっていうのは当然あると思ってて、まあ、あるその、我々の強力なパートナーの一社に、あれをなんかもう少しちゃんと具体性ある形で持っていこうという企画を、今某 FP&A 的な人とやろうとしていて。
お
ー。あの、お客様っていうかそのパートナーの方の店舗を実際にあのマップの中にこうマッピングしてやって、まあ、フェーズ2の店舗が何パーセント、フェーズ4が何パーセント、フェーズ2をフェーズ3に、持っていくためには、まあ、1店舗あたりだいたい2000ダウンロードの、まあ、新規が必要で、それにかかるお金ってまあこれくらいじゃんみたいな。だから逆に言うと CPA いくらいくらで、何ダウンロード買うっていうことをすると、まあ何百万円で1年分のそのショートカットは買えると思うんですけど、そういうのってなんか事業戦略上ありですかみたいな話が、まあ最終的にしたいじゃないですか。
うんうん。
結果のマップってなんかそのフェーズを進めるために必要な、その新規ユーザーのコストみたいなものは算出できるように設計されてるんで、それはもう少しなんかその事業全体で紐付けてやると、今のような獲得ペースだと、このフェーズ2にある店舗全部をフェーズ4に持っていくのに、まあ、2年半かかるんですけど、500万出せばそれが1年で済みますって言った時に、それありですかみたいな話とかをできると、すごいなんか戦略パートナーとしてワークするし、実際に我々のそのユーザー獲得の知見とかも、まあ、貯めやすいっていう風に、オーバービューを、まあ、足並み揃えて持っていけるかなみたいなのは、まあ、理想としては持ってますね。うん。
うんうん。いや、確かに。なんか、今 FP&A っていう、フィナンシャルプランニング&アナリシスかな。
はい。
まあ、そういうチームも。
はい。
うん。チームも立ち上がる。グロース&サクセスと FP&A は、最近、こう、ヒカルさん中心にうまくコラボレーションしてるのを横目で見てるんですけど、こう主にどういう役割分担で動いてるんですか？
いや、FP&A はもう、グロース&サクセスの半分一部だと思って僕は。
勝手に吸収するという。
勝手に吸収する。まあね、FP&A を統括してる山田さんともすごい仲良くやらせてもらってるんで、うん、まあ、そこはそんなに垣根ないかなとは思ってますけどね。まあ、ただそのファンクションとしてはグロース&サクセスの中にあるべきかなと思ってて、さっきも言った通り、その全体の、事業全体のオーケストラゼーションというか、
うんうん、
その、順序が大事ってことは、結構全体感を見ないと、ダメってことだと思うんですよね。
間違いない。
一番上にはそういうその事業の PL みたいなすごいでかい話がある一方で、まあ、その事業 PL みたいのを前に進めたりとか、もしくはブレイクダウンしてみていくための方法として、まあ、データ分析があったりとか、もしくは顧客獲得っていうのがそのグロースのハウがあったりとか、もしくはそういったお客さんがまあ定着していくことによって、まあ、どんどんとユーザーが積み重なっていって、まあ、注文数が増えるっていうことを実現するための、まあ、その UX グロースみたいな話があったりとか、そういったものをこう全部うまく組み合わせてやらないとダメだと思ってるんで、まあ、それをできれば一つとして組み合わせて持っておいた方が、まあ、ファンクションとして良いと思ってるんですよね。まあ、それを統括して一応グロースのサクセスと、まあ、チームとして呼んでます。
いや、素晴らしい。なんかまあ、ヒカルさんのやっぱ特徴だなと思うのは、まあ、もともと戦略コンサルとか、あとは事業会社の分析とか、まあ、いろんなものを経験されてるがゆえに、なんか、こう、データ出しゃいいみたいな感じのマインドセットっていうよりは、なんか、事業の構造の中で、まあ、何が、どこに問題があるかっていう分析はもう当たり前なんだけど、そこに対する打ち手としてどういうカードが切れるかっていうところの解像度も高いみたいなのは、こう、さっきの話、パートナーと戦略的に何やっていけばいいとか、まあむしろ逆算して2000ダウンロード必要で CPA いくらでお金いくらでどのぐらいショートカットできるみたいな、なんかそういう議論の持っていき方とか含めてめっちゃ生きてる部分だなって、実は初めて一緒に仕事してて感じますね。
本当かい？
うっせぇ。急にフリーアジェンダやめてください。はい。
そうだろう、そうだろう。
いや、すごいなと思って見てますね。仕事するんだ、この人と思って。
確かに。ヤモティとポテチップスの話してるだけじゃないんだよ。
そうなんだよ。ポテチの話以外もできんだなと思って。
でもやっぱなんか初めて見て思ったのは、やっぱ細かい分析は俺は好きだなと思った。
なんか上手いし早いよね。そして。
うん。まあなんか、まあ、自分の話がメインじゃないんだけど、まあ、グロース&サクセスのその仕事の幅っていう話と、うん、あとまあ、自分がやってることを重ねて話すと、まあ、僕入ってまずは、まあ、グロース&サクセスの中もどっちかっていうと今は結構フォーカスしてる分野があって、そこの中に、さっき言ったみたいな全体像とか成長のための道しるべみたいなものがまあ含まれてなかったんで、まずはそういう一番でかいところをやりましたと。まあ、事業 PL とか事業フェーズみたいなレイヤー間の話。
うん、
それがある程度、まあ、目処ついたら、今度は、その事業フェーズを進めるっていう、まあ、青写真っていうか、絵に描いた餅が、まあ、絵に描いた餅にならないように、まあ、パートナーの店舗が新しいユーザーを取りたいってなった時に、それをすぐに我々が提供できる状況を作るためには、何ができるんだろうっていうのを考えて、まあ、いくつか、ユーザー獲得のための、まあ、グロースの施策案みたいなのを、まあ、考えましたと。まあ、今、いくつか動いていると思ってます。で、まあ、今度は、まあ、とはいえ、そのユーザー獲得しても、顧客が定着しないと、まあ、意味がないし、やっぱ体験とかってすごい、まあ、ヤモッティも大事にしてるものだと思うし、石川さんとかも。だから、まあ、それにとって、まあ、ちょっといくつか分析を回して、実際の、まあ、アプリの体験だったりとか、まあ、買い物のしやすさみたいなものを、まあ、突き詰める施策っていうのを、まあ、動かしてる。その分析はすごい今、楽しいなと思っている。で、もうそれだけだとやっぱ十分じゃなくて、まあそういった分析を回すために必要なデータの基盤だったりとか、今後そういった体験っていうのをめちゃくちゃ良くしていくために、まあ機械学習とか、まあ推薦アルゴリズムみたいなものもどんどんと活用していかなきゃいけないなって思ってるし、まあそういったそのデータの元みたいなやつをパートナーの知見とかもしくは、DB とかに還元していくって仕組みが必要だと思ってるんで、まあ次はデータの整備やらなきゃいけないと、まあ思ってると。今動いてるこの僕の動き結構ランダムというかめちゃくちゃだし、いろいろあるんだけど、これ全部グローサーのサクセスの文脈の中では繋がってるし、まあチームとして全てのケーパビリティを今持とうとしてるんですよね。今言った話全て。これは僕がまあ順繰りにちょっとずつ甘がみでやってるみたいな感じなんですけど、まあそれぞれのスペシャリストっていうのが今後増えていくといいなと思ってます。
いやー、なんか社長みたいですね。
こうやって話してるとそうだね。
社長って感じだね。
いや、でも僕もヤモティも言ったけど、やっぱ自分が手に触れて、解像度が高いものじゃないと、まあ、人には異常しづらいとか、採用はできないってあるじゃないですか。
あるある。
ヤモティも最初プロダクトずっと見てて、ビズデブずっと必要だとか言って、でもどういう人がいいかとかさっぱりわからないみたいな話ずっとしたじゃん。で結局自分がやるのが一番早いって言って、自分で死ぬほどやって、まあ、なんとなくそれで、なんか、まあ、勘どころとか必要なもの分かったから、まあ、採用もできるようになったし、まあ、今頑張って、権限維持もできないかっていうのを進めてるわけじゃないですか。
はい、はい。
で、まあ、そこまでなんか、ダイナミックな話では僕の場合ないけど、まあ、とはいえ、グロースのサクセスっていう一つの、まあ、ディビジョンの中で、
うん、
まあ、一応自分が全てにちょっとずつ触れて、まあ、僕は別に今権限ないんで、権限以上ってわけじゃないけど、で、そういう人入ってきた時に、まあ、何が異臭かっていうレイヤーで、渡せるくらいの解像度とか優先度の高さの見極めっていうのは、やっぱできるようになって分からなきゃいけないなと思っているし。
うんうん。
うん。
社長。
いやいや。まあ、結構僕はその、フォワットとかフォの人というか、異臭を見つけるのは結構得意で。
うんうん。
松田さんはそれをこう、どう解くのがいいかとか、どうそれをチームとして蘇生するのがいいかとかみたいなことを。考えるのは結構上手いタイプではあるんで、うん、そのフォワットとかハウはまあ僕がある程度見つけた方が、まあ、特に松田さん今忙しいし、
忙しい、
ね、良いんだろうなという使命感ですね。
まあでもそのおかげというか、そのまあテイクとしてさっきのグロースのマップの中で言うと、例えばまあお客様を集客できるようにもう我々自身がならなきゃいけないとか、あとはそのお客様のバスケットの中に含まれていく商品がたった1点増えることで、ものすごい実はインパクトがあることに対する理解とか、でそれを促すために実際にプロダクトの中でやらなきゃいけないこと、まあ、具体的にはその商品にどうやってたどり着いてもらうかっていう、そこのストレスを減らすとか、あるいはそのあと1点カートに追加してもらう ための施策は何かとか、なんかそういったものがこう急にこう総括的に動き始めているなっていうふうに思ってて、なんかそれはめちゃくちゃ楽しいし、なんかでかい種、ポンと渡せてていいなみたいな感じしてますね。あと、もう一個あった。直近のあの検索の分析自分で手を動かしてやってもらってたと思うんですけど。
本当かい？
いや、あれ見ててめっちゃおもろいなと思って、その、
どれ
ゼロマッチだった、ゼロマッチだった時にお客さんは何してるかってやつ。
ああ、はいはいはい。シノニムね。
シノニム。例えば ZIP って検索して、検索結果が全然出なかったお客様が次どんなキーワードで検索してるかっていうのを、まあ、ヒカさん分析してくれたんですけど、やっぱそこにこう、僕たちができてることと、お客様が期待していることのギャップが、如実に現れてるなと思って。
うん。いや、あれは結構面白いんですよね。やっぱ検索して欲しいものが見つからなかった時の、うん、その次の検索みたいなのを見ると、まあそのお客さんっていうのは何を思考してるかとか、結構わかるんですよね。うん、結構面白かったのは、うんうん、検索タコスでダメだったら次トルティーヤってググっていう人は結構いるから。あとまあポテチって入れたら、マッチがゼロでポテトチップスって入れたら、まあ満足して買っていくとか、はい、こういうのはやっぱ体験としてどうしてもやっぱ直したいというか、もったいないなと思う。
うん。うん。
なんか分析でこんだけ分かるってすげえ楽しくないみたいな。
この、なんていうんですか、今の検索みたいなのって、昔からそういうことを例えばメルカリとかでもやってたんですか？そうではなくて、やっぱ自分でお客様の体験として、あれこれ欠落してるなと思って、仮説ベースで分析をかけてみたら今みたいなことが分かったでいうと、どっちなんですか？
昨日思いつきました。
ああ、じゃあヒカルさんの中にあるフレームワークを引っ張り出して使ったわけじゃなくて、思いつきというか、まあ仮説ベースで分析回してるんですね。
そうですね。でも気にならないですか？なんかゼロ件検索して引っかからなかったら、次に何って検索するのかとかは、結構しつこいお客さんもいて、うん、さっきの ZIP の話とか、
うん、
ローマ字の ZIP でダメだったから、P が2回なんじゃないかと思って、ZIPP にしてダメで、普通に引っかかるの ZIP にして引っかかったとか。まあまあ、まあ、データってやっぱ発想力というか、その仮説の持ち方みたいなやっぱすごい重要なんで。まあ、かつ、なんだろう、その今ヤモティが結構感銘を受けたっていうか、その多分手触りがあるってことだと思うんですけど、それやっぱすごい大事だなと思ってて。
うんうん、
なんかその、この分析って結構みんなからしても、何やってるかとか、どういう意味を持つのかって一瞬で分かりやすいじゃないですか。
うん。
わけの分かんない統計量とか見せられるよりは。
はいはいはいはい。
だから結構みんなこの分析を起点に、何か実際に改善とか、体験の向上ができるんじゃないかって、思ってもらいやすいんだなって、結構感じてて。うんうん、まあ、ちょうどこの1個前、検索定例があったんですけど。まあ、これの収録のせいで早く出てきちゃったけど。
すいません。
まあ、そこでこのシノニムとか直そうぜみたいな話してて、なんか、みんな協力的です。
いや、すごい。いや、すごい。チームが動いてますね。はい。じゃあ、ちょっと時間も。
そうですね。時間もあれなんで。
うん。あれなんで、最後にこう、10X どんな会社、こう、入ってみてというか、中で仕事してみて、こう、印象、変わった部分とかあれば、ぜひ。
あ、確かゼロトピックって出たら、山本さんに質問をするみたいなので終わる番組だって聞いたんですけど、はい、そのコーナー今回ないんですね。
はい、そうですね。ちょっと時間の関係ですね、これは。
ね。話が違うな。
はい。
そうですね。10X はどんな会社だったか。
うん。
まあでも、バリューの通りなんじゃないですか。まあ、自立みたいのがすごい強いなとは。思いますね。
うんうんうん。
まあそれはなんか僕の中で良い面もあるし、なんかちょっと味気ない部分もあるっちゃあるんですけど、これ結構ねっとり仕事したい部分もあるんで。
うんうんうん。
でもなんかその看板に偽りなしみたいなところはものすごいまず感じますと。なんかその、ヤモトクラスを結構継承してる部分は結構強いなと思ってて。
クラス。
クラス、プログラミングのクラスね。
継承はいはい。クラスを継承してる。
なんかそういう仕事のスタイルとか、うん、なんかあんま無駄がない部分だったりとか、
うん、
パパッと話してパパッと済ますみたいなところとかは、
うん、
まあ、結構やっぱり創業者の性格みたいのが出るってこういうことなんだなっていうのは、思っ ってます。その、まあ、少なくともそのメルカリとかとは相当差分があるんで、そのスラックだけ見てても。
ディフめっちゃあります？
ありますね。
例えばスラックどんなディフがありますか？
なんか、もちろんその全く雑談とかがないわけじゃないんだけど、チャンネルによっては。まあ、基本的にはその無駄話とかはないし、なんか無駄なテキストのリアクションとかもない。だからこれやっときましたみたいので、なんかメルカリとかだったら関係者全員ありがとうございますみたいな感じにするけど、なんかスタンプついておしまいみたいなパターンがめちゃくちゃ多いし。
なるほど。
まあ、あとまあテキストでコミュニケーション しすぎずに、まあ、普通にパッパッとこうオンラインコールして決めましょうみたいなとか、まあ、スピード感とか、もしくはその認識の齟齬を最小化するみたいな意味とかで、まあ非常にまあ合理的かつスピーディーだなとは感じますかね。まあ、ただその、テックスらしさみたいのも、チームによって違う気もしてるんで。
ああ、それはあるかも。
僕はもう G&、グローさんのサクセスは、その、山本っぽさが全くないチームにしてやろう
と。おいおい。やめてくれよ。一応、僕の干渉のチームでもあるから。
ヤモティが、多分、もう、チャンネルに登場しづらいような雰囲気のチームにしてやろうかなって思ってます。
やめてよ。省かれ始めてる。
僕、山本さんとすごい会うとこと、会わないか違うとこ結構あると思うんで。
はいはい。
違う方の、この、光を、塗っていこうかな。
まあ、松田さん。ベタベタの方の光で、
ね。もちろん松田さんのキャラもあるしね。松田さんは、あれで、言うて結構実はキャラ濃い人なんで。
ああ。じゃあ最後に松田さんのキャラの濃さの部分を喋って終わりにしましょう。
松田さんはすごい変な人なんですよね。まあ、もともとグロース&サクセスチームって、まあ、僕が来る前グロースチームって名前だったんですけど、松田さんにグロースチーム立ち上げましたみたいな。このチームどう思いますかって言われて、まあ、そうだね。多分、やってることがよくわからんし、なんか名前もグロースだけだと、名は体を表してない気もするみたいな話をしたんですよ。その時に松田さんが言ったのが、確かにそうですよね。名前って大事ですよ。僕すごい、名は体を表すの大事だと思ってて、名は体を表している、すごく良いプロダクトはあるんですよ。って、何って言ったら、柏さん、アリノスコロリって知ってますか？あの、まあ、アリを撲滅するみたいな、殺虫剤みたいな、はいはい。アリノスコロリって名前、すごく良くないですか？ヒカルさん、あの、カシダさんは、グロスチームもアリノスコロリであれっていうことをしたって言うんですよね。で、それだっつって。結構、俺と松田さんの会話そんな感じで。
なるほど。いや、もっとなんかさ、いいのあるじゃん。カビキラーとか。
いや、松田さんはアリノスコロリなんですよ。
アリノスコロリなんですね。
あ、だから多分僕と松田さんの会話見たら、ヒカルとかマッツンってこんなやつなんだって印象変わるんじゃないかな。
ああ、そうかもしんない。マッツンさん結構ギャグ線も高めの発言割としますよ。普段隠してるけど。
高いと思う。
いや、なんか二人で一人だなって感じしますよ、最近は。
まあ、そうかもしんないですね。
フュージョンしたらブーだって倒せるさ。
まあ、そんな気がしますね。
はい。じゃあ、時間が来たんで、今日はこういうところまで。
ちょっとグロースさんのサクセスは今でも採用が大事なんで。
はい。
あの、まあ、山本さんから宣伝してください、採用の。
わかりました。じゃあ最後、グロースさんのサクセスチームで、まあ、空いてる JD が今たくさん結構あってですね、例えばあの、データパイプラインをこう作っていって、で、ある種データの民主化みたいな、いろんなチームがデータをすぐ分析できたり、そこにアクセスできたりっていうことをすごい目指している。その機関を作っていくっていうことだったり、まあ、そこのデータエンジニアリングをやるチーム とか、まあ、あとはそのデータを使って実際にインサイトを、まあ、今ヒカルさんがやってくれたようなのを出して、例えば検索を改善しようとか、お客様の体験を改善しようとか、スタッフの体験を改善しようとか、まあ、そういうプロダクト側にフィードバックをかけたり、あるいは事業開発に、まあ、さっきみたいな、まあ、こういう戦略ストラテジーを持っていって、まずディスカッションしてテーブルの中にボールを広げましょうとか、なんかそういうフィードバックをできるような、まあ、インサイトを出す、チームだったり、まあ、この他に今言ったまさに検索とかあるいは推薦っていう、そのお客様の体験の中でもかなりコア中のコアの部分を、まあ、ある種機械学習だったりを使いながらテクノロジーで良くしていく、まあ、あるいはそれ以外にも、そのまあ、そもそも今のステーラーの作りではないような、まあ、例えばこうかなりパーソナライズされたタブを作ろうとか、そういうこうチャレンジができるお客様の体験に向けて、まあ、推薦技術だったりを適用するようなチームとか、まあ、なんかそういったところで JD をかなり広く出してるんで、どれか一つでも金銭に触れるものがあればぜひご応募いただければなと思います。
100点。
はい、ヒカルさんとも今だと仕事が一緒にできるっていうのがかなり大きい福利厚生だなと思うので。
確かに歩く福利、そうですね、はい、多分その 10X 興味あるけど迷ってるみたいな人いると思うんですけど、今は僕がいるっていう意味では、はい、なんかその、
うん、
おもろいと思いますよ。なんで、今すぐっすね。
今すぐっすね。Why Now がありますね、確かに。
そう、Why Now ですね。
はい。うん。
こんな感じで。
じゃあ、ぜひ。はい。ご応募お待ちしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。